今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊野奈美子です。今日も先週から続けて西川重則さんをスタジオにお招きしています。どうも続けてありがとうございます。
いや、こちらこそ、
はいはい。西川さんは政教分離の会の事務局長、そして平和遺族会全国連絡会の代表をしておられて、他にも靖国の集い、そしてジャーナリストとしても長年活躍をされています。西川さん、先週はアジアの視点から、うん、沖縄、韓国、中国の話を伺いました。で、今日はですね、憲法に焦点を絞ってお話を伺いたいんですが、実は西川さんのお住まいのところは国立市というところで、ちょっと準備のために調べていましたら、国立の図書館には憲法文庫というのが30年前からあるんですね。ちょっとびっくりしたんで知らなかったんです。
ああ、そうですか。
これは西川さんがいろいろ。
そうですね、私が国立にね、実を言うとエピソードになってもいいんだけど、
はい、
公団に、国立の公団に生活するためにね、それを随分求めたらなかなか当選しなくて、20回も落選して、
そうなんですか。
それで21回目に国立の、はい、私が要望している場所の公団団地に入ることができたと。その目的の一つはまさに国立学園都市です、
うん、
一橋大学あるとかね、それから図書館もよく知られています、
はい、
まあそんな中でね、今言われたような意味で、
うん、
憲法の本がね図書館に少ないというのはちょっと私ら残念だと、そういう思いで発行された憲法の本は可能な範囲でとにかく揃えてくださいと、まあそういう趣旨でね、まあ一応励んだはずです、
1987年に、11月に憲法文庫が始まって、
うん、
そして私が持ってた資料はちょっと古いんですが、
うん、
その2007年の時点ぐらいですか、
うん、
631冊もある、
はい、それはもう当然買ってくれてるわけですから、まあ、増えていって、ね、そして当然読んでくださいという、まあ、PR もしているわけですからね、まあ、それで憲法といってもね、これはもう中立公正な立場で考えた限り、
はい、
いろんな方あるもんだ。憲法の本に関する本はというんで、私が望んでる本だけじゃなくて、
はい、
どなたでも読めるために憲法に関わる本をとにかく揃えてほしいと、そういう趣旨でもあるんで
ね、
それはもう当然これ一つの運動の成果でしょうね、
はい、この日本国憲法はいろんなお立場で、
う
ん、本当に尊重して、はい、まあ、ここに今日スタジオに持ってきたのは、はいはい、井上寿さんの子供に伝える日本国憲法というね、
はいはい、
絵本のような素敵なご本を見つけたんですが、本当に世界に誇れる素晴らしい憲法だと子供たちに伝えたいとおっしゃってますし、
は
いはい、ある方たちはなんか押し付けられたとおっしゃるし、さまざまなお立場があって、
はい、そうです。
で、日本の社会全体もいろいろな動きがありますので、
はいはいはい、
一番今こう最新の状態の中でのいろいろなことを教えていただきたいと思いますし、
はい、
西川さんはもう何十年にわたって国会の傍聴を続けておられるんですよ、は
い、そうです、うん、
これはご自分で決めて。
そうですね、いや、それは本当に聞いてほしい一つ大きなテーマです。つまり普通ほら、サラリーマンが定年になると、
はい、
もうご自宅でね、自分の余生を送るわけでしょう、
はい、
でも私に関して言うと、長年念願してた一つが国会傍聴ということな、なぜかというと日本の中でたくさんの戦死者とかね、戦病死者で命を奪われてるでしょう。全部二十歳代ですよね、青年です。
そうなんですよね。
そして戦場から帰ったらまた自分の学びたいことをやりたい、やりたいと思ってた人たちが亡くなるわけです。
だって平均寿命が 20歳ちょっとですもんね。
まあそういうね、苦い経験というのは私も兄の戦病死知ってましたから、自分たち の学んでいるそういうことを通して多くの人にまた学び合いをね深めていって、 そして戦争する必要のないような、つまり平和な、本当に平和な社会を、国を作りましょうと。そのためには一人の人生は短いから、
はい、
たくさんの書物などを通して読むと、特に人権に関わるその約束事を書いたのが憲法ですから、
はい、
憲法の、ね、書物をたくさん揃えたから当然の、役割責任だと思ったことが、それで国会傍聴、つまり生きた人物、国会議員が憲法に関わる立場で本来なら、憲法論争しているはずだと、
はい、
こう思って言ったんだけど、まさにそれは裏切られ
そうなんです。で、私もね、はい、この番組のために準備してまして本当驚いたんですが、
うん、
国会議員の方で日本国憲法読んでない、うん、そういう方がいらっしゃるってことさえ信じられないんですが、そうそうそう、びっくりしました、
うん、そうです、そういうことです。それが現実、はい、全部というのは失礼だけども、
ええ、
現実に私が傍聴していて、
ええ、
その A さんはね、ええ、ある党派の A さんは、私は日本語憲法だが読んだこともない、読む必要もないと、それを誇りに思っているというのと、そして新しい憲法を作るべきだと、こういう趣旨だったと思うんでね、それは大きな間違いです。
そうですね、はい、で今日は特にまあ、憲法第9条というのは、はい、とても今もう皆さんが、うん、もう本当に平和を守るということで、
そうそう
そう、それから基本的人権の項目で、
うん、
19条、20条、21条ですか、
はい、この辺、ね、はい、
とても大事なことですけど、
はいはい、だから、まあ、日本語憲法はね、
はい、
この憲法の全文から103条までこう、あるわけですね、はい、この、はい、この本ですね。
今日スタジオに、はい、私たちの憲法という全文から第103条まで、はい、憲法って誰のもの、誰が作ったのか、どんな考えなのか、一体誰のためなのかということを、まあ、命の言葉社さんから出版してくださったんですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、そういう意味でね、特に私は主権者と言います。それから一票を投ず権利を持て有権者と言います。せめてその主権者であり有権者の人はまず何よりも好き嫌いじゃなくて、
うん、
日本国憲法をよく読んで、
うん、
私たちの憲法として、
うん、
でよく学んだ結果選挙で選ぶときにも憲法に基づいて選ばれるわけですから、
はい、
憲法に基づいて総理大臣が生まれるわけですから、
はい、
つまり日本国憲法は共通の認識を、ね、持ってそういう政治に関わる大事な働きをしてもらいたい、
はい、
まあ、そういう意味でね、誰彼というんじゃなくて、結構そうでない議員さんもおられるんだけど、
うん、
本来なら日本国憲法を自分のものにする努力をしていただいて、うん、その責任、つまり国会議員の働きに預かってもらいたいと、こう願ってるわけでね。
そうですね、
うん、
結局、まあ、帝国憲法ということではない戦後のね、その主権がというね、この大事なところを、
うん、そうなんです、
やっぱり皇帝っていうんですか、なんかこう、うん、やっぱりこう天皇が神であるという時代と違 う、 そ
う、
そ う、 そ
う、うん、
ここのところをやっぱりよく私たち分かって、
はい、
なんか自分のものみたいになかなかこう思わなかったりもするかなと思ってるんですけど、
はい、
うん、
まあ、おっしゃる通りでね、だからこれは本当に命の言葉さんの編集の皆さんもよく考えていただいた、こういう、まあ、表題とかそういうふうに考えていただいたと思うんですが、私もその意味でね、頼まれてもう本当にすぐ書きました、これ、
はあ、
つまりずっと憲法学んでいましたから、
でその、はい、学んでいる場所はその国立市で学んでらっしゃる、
そういう、もちろんさっき言った、
はい、
その講談に合格して、そこに入居ができて、それで学問の、まあ、都市であるとも、また嘘じゃないですよ、一橋大学 の、 教授の皆さんの立派な方が多くてね、憲法についても、
はい、
だから5月3日には憲法集会開くとか、私が実行委員長でやるとか、そういういい関係でね、憲法を日常学ぶような環境、もうそれも作っていきましょうという思いもありました。それで今この本も作りましたから、定期的に憲法連続講座を私が市民運動の一環でやってるわけ。
それは、コミュニティセンターとか、
まあ、言ってもらう、 まあ、お互いの集まりやすい場所、
集まりやすい場所、
当然ね、公民館なんかが一番いいでしょうね、と思って、
そうですか。
この間でもう31回終わりました。何ヶ月かに1回ずっとやってるんですけどね。
でもそういう場所がありますと、うん、一市民として学びに行けますね。
そういうことです。
身近なところ。
そういうことでね。
じゃあ国立市民の方がそこに。
そうそうそう。それからまあ遠方でもまあ知らされるね、
はい、
媒介になるのがいろんなところあるでしょう。まあ、そういうところにまあ予告させてもらってね。それで、まあ、遠くからも来られるという方も含めてね、その中に国立市長さんもおられると、奥さんも一緒に来られる。
ああ、それもすごい勉強家の市長さんですね。
それで、まあ、憲法学べば学ぶほど、はい、市長の役割っていうのはどれほど憲法の認識が重要かということが、まあ、分かっていただけるはずですから、お互いにね。だからこれからも立候補される方はどうぞ憲法の勉強をまずしてくださいということにつながっていってるわけでね、そういうような方おられます。
やっぱり一人一人を大事にしていくということにつながりますよね。
そうそう、だからおっしゃる通りね。だから救助っていうのは もちろん戦争に深く関わった日本が、しかも侵略した側ですから、
はい、
それの理由ですね。それが天皇中心とする国の中で、
はい、
が特定の宗教である神社神道と言われるものが国家神道のような役割を果たした、
はい、
それで日本の国は中心であると、その中心に神がおられる、
はい、
つまり天皇がおられる、そういう意味でアジア侵略をしたわけでしょう。だから今の憲法は全くそうではありません。
そうですね。
つまり私たちが主権者であると、有権者は主権者である、
そうですね、
だから責任があるんだと、そういう考えでね、
はい、
だから9条はもう本当に重要な内容、それで19条のような、
はい、
つまり一人との考え方は違うと、うん、違うけれどもその違う考えだけでもお互いに尊重し合うと、う
ん、
思想信条の自由と、
はい、
こうなってるわけじゃ、うん、で国の決まりで国と宗教の関係も正しい関係に置きましょう、これ政教部の関係、
政教分離ですね、
関係ですよね、
はいはい、
それで21条になると今度は集まる自由、結社の自由とか、はい、だから表現の自由とかありますね、
はい、
もうずっとそのあたり基本的人権の条文並んでるわけね、
はい、
それ一条一条国たちで勉強、私は講師をして、していると、まあ、そういう関係でね、憲法の学びというのは日常生活不可欠の、まあ、要件にもなるような思いがありますかね、
はい、やはりその心の自由が奪われる辛さ、はい、どのようなお立場の方でも
そうそう
やっぱり本当苦しくなりますので、
そうそうそう、
はい、
だからね、日本語憲法というのはもう一つ補足しますとね、よくあの日本が占領されてたし、戦に負けたから、
はい、
あの強い国アメリカが日本を占領したと、
はい、
まあ、憲法を作るというんでも押し付けられた憲法になっていないか、いうふうな思いがある人いるんだけど、私の本はそうじゃなくて、はい、日本はね本当に戦争中も非常に立派な学者がおられて、牢獄の中でも日本が戦争がやがて終わると、その時には今の憲法でない立派な憲法を作りたいと、
うん、
そういう方も獄中の経験されてる、
は
あ、それから在日のまさに方々、つまり朝鮮、はい、の方々とかね、今は韓国人と言いますけどね、そういうふうな方々も獄中の経験も強いられているわけですよ、
はい、
神社参拝拒否したと、
はいはい、
そういう方々のための本当の自由をねきちっと憲法の中に保障すると、こういうのがあの19条の思想信条の自由とか、
はい、
それから国境を越えてどなたでも同じ、何人もいいという言い方をそれなんで、国境を越えたどこの国の人もそういう自由があるんだと、保障されていますよと、まあ、そういう思いですよね。だから今の件も非常に素晴らしい内容。
そうですね、うん、もう世界に誇っていいというふうなことですね。
そうそう、
はい、これをきっかけに私も学ばなければと思います。本当に2週間にわたってお忙しい中、いろいろと貴重なお話をありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
はいはい、
今日はありがとうございました。
またね、
はい、
お会いしましょう。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとう
ございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。先週と今週、西川茂則さんのお話を伺いました。あなたからのご意見ご感想、心からお待ちしています。また先週 もプレゼントがありましたが、今週は先ほどの番組の中でお話ししました私たちの憲法、この5本を抽選で3名の方にプレゼントいたします。あなたもぜひお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、奈美子の微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。